聖書の朗読を森本長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書歴代史第2 29章1節から11節、新改訳2017では旧約聖書798ページです。第3版では776ページです。
聖書をお読みいたします。歴代史第2 29章1節から11節まで。ヒゼキヤは25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はアビアといい、ゼカリアの娘であった。彼はすべて祖父ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼はその治世の第一年の第一の月に主の宮の戸を開いて、これらを修理した。彼は祭司とレビ人を連れてきて、東側の広場に集め、彼らに言った。レビ人よ、聞きなさい。今あなた方が自分自身を性別しなさい。あなた方の祖父の神、主の宮を性別し、聖女から忌まわしいものを取り除きなさい。というのも、私たちの先祖は信頼を裏切り、私たちの神、主の目に悪であることを行い、この方を捨て去り、主の御住まいから顔を背けて背を向けたからです。また彼らは玄関の戸を閉じ、灯火を消し、聖女でイスラエルの神に香をたかず、全焼の捧げ物を捧げることをしなかったのです。そこで主の御怒りがユダとエルサレムの上に下り、あなた方が自分の目で見る通り、主は彼らをおののきのもと、恐怖のもと、またあざけりの的とされました。見なさい、このため私たちの先祖は剣に倒れ、私たちの息子たち、娘たち、妻たちは捕虜になっています。今私の願いはイスラエルの神、主と契約を結ぶことです。そうすれば主の燃える怒りが私たちから離れるでしょう。子たちよ、今手をこまねいていてはなりません。主はあなた方を選んでご自分の前に立って仕えさせ、ご自分に奉仕する者、子を託く者とされたからです。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書歴代史第2 29章1節から11節を通して、ヒゼキヤの信仰と題して、西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。第2歴代史というですね、29章ですけれども、ヒゼキヤという、王様の登場になります。でヒゼキヤ王様というのは、まあ、今からですね、もう2600年か700年ぐらい前の人ですけれども、この頃のイスラエルは南ユダ王国と北イスラエル王国に分かれていました。その南ユダ王国の王様がですね、ヒゼキヤ王といってですね、とても有名な王様なんです。で今日はですね、このヒゼキヤ王様のことを少しお話ししたいと思うんですけども、この王様がですね、偉いなって思うのは、逆境と言ってですね、ピンチの時に強い王様なんですね。だから、まあ自分もですね、こうピンチだなと思う時には、ヒゼキヤ王様のことをこう思い浮かべるといいなって思うんです。そういう意味ではですね、ヒゼキヤ王様は、興味のある、王様だなと思います。さて、ヒゼキヤ王様が王様になったのが25歳とありますけれども、この王様になって一番最初にしたことが、今日29章の1節に出てくるんですね。2節、3節ですね。その治世の第一年の第一の月にと書いてあるのは、王様になったぞ。じゃあ何をするかっていうときに、一番最初にしたのが、神殿の扉を開けて、そしてこれを修理したって書いてあるんです。そんなの普通じゃないかなと思われるかもしれませんけれども、実は神殿の扉をわざわざ開けたということは今まで閉じられてたんです。 それから修理をしたということは今まで壊れてたんです。なんでか、それはヒゼキヤ王様の前の王様、まあお父さんになるんですけども、王様はアハズというんですけども、このアハズ王様の時に神殿は入っちゃいけなかったんです。特にですね、この聖書の神様を礼拝するために入ってはいけなかったんです。で、いけなかっただけでなくて、そのためにほっぽらかされていたので、だんだんだんだん壊れてきても修理もされなかったので、ますます壊れてきてしまって本当に開かなくなってしまったんですね。で、そういった状況だったのをヒゼキヤはまず一番最初にそれを開けようということにしました。これがですね、ヒゼキヤ王様がこれからですね、29年間王様でしたけれども、いろんなピンチの時に立ち上がることのできた象徴的な出来事なんですね。聖書の神様を礼拝するために、その扉を開ける。これがヒゼキヤ王様の、まあ、生涯貫いたことなんですね。で、なんでかと言いますと、このヒゼキヤ王様が王様になった時というのは、あんまりいい時ではありませんでした。というよりはですね、国は大ピンチの時だったんですね。どのぐらい大ピンチだったかというと、このヒゼキヤ王様もですね、9節でこういうふうに言ってるんです。見なさい、このため私たちの先祖は剣に倒れ、私たちの息子たち、娘たち、妻たちは捕虜になっています。これはですね、本当のことです。つまり、私たちの息子たち、娘たち、妻たち、捕虜になっているというのは、戦いに負けて、その相手の軍隊に連れてかれてしまったってことです。まだ帰ってきてないということを捕虜になったというんですね。つまり捕虜になるということは、完全にいろんなところで戦いがあって、そして侵略されて、負けて侵略されて、しかもいろんな人たちが連れて行かれてしまったんです。これは本当にですね、皆さんもそうです。考えてみてください。おうち、家族の人たちが、誰かわからない人たちに連れて行かれて、今どうなっているかわからないことがあったとしたら、これはもう本当に心配で辛いことだと思います。そういったことがこの南ユダ王国ではもう起こってたわけです。それがヒゼキヤ王様になる時の状況だったわけですね。で、それはどうして起こったかというと、アハズ王様の時のお話になるわけですけれども、28章にアハズ王様がどんなふうな王様だったかってことが書いてあるわけです。で、このアハズ王様はですね、28章の一節にこうがあります。20歳で王となり、エルサレムで16年間王となった。で、彼はその父祖ダビデとは違って主の目にかなうことを行わないで、イスラエルの王たち、これはですね、隣の北イスラエル王国の 王様のことを言うんですけれども、その真似をして、その上、バールの神々のために鋳物の像を作った。彼はベンヒノムの谷で犠牲を備え、主がイスラエルの子らの前から追い払われた異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て、自分の子供たちに火の中を通らせた。彼は高きところ、丘の上、青々と茂るあらゆる木の下で、生贄を捧げ犠牲を備えた。このアハズ王様は、バールとかですね、まあ、いろんなこの聖書の神様じゃない神様を持ってきて、そしてですね、その礼拝の仕方を全部取り入れたわけです。で、何度も言っていますけれども、その中で特徴的なのは、火の中をくぐらせる、通らせるって書いてあるんです。これはですね、火の中を通るんじゃなくて、火の中に投げ込むんです。焼き殺して、子供を焼き殺して礼拝に捧げるというのが、バールや、まあ、いろんなですね、他の神様にもそういう やり方をしてたわけです。これは絶対やっちゃいけないというふうに、聖書の神様が何度も言ってたんですけども、この後もずーっと続いていく一つの非常に悪い習慣です。で、こういったことをですね、実はアハズはやってたんですけども、実はこれもですね、アハズは、その前の王様たちはですね、ウジやヨタムという王様がいたんですけども、 この人たちは60年間にわたって聖書の神様を大切にしてたんです。ところがなぜかわからないんですけども、アハズは自分が王様になった瞬間に今までやったものは全部間違いだということで、聖書の神様を捨てて、そして、隣の国のイスラエルでやっていたバールとかそういったものを全部ですね、もう一回大切にしようということになったわけです。で、その結果どうなったかというと、例えば5節では、28章の5節には、彼の神、主が彼をアラムの王の手に渡されたので、彼らは彼を討ち、彼のところから多くのものを捕虜にしてダマスコへ連れ去ったって書いてあるんです。これはですね、アラムというのは今のシリアのあたりのことを言いますけれども、アラムが来てですね、捕虜としてみんな連れていくわけです。それだけじゃなくて、今度は南ユダ王国の隣にあった北イスラエル王国の王様も南ユダ王国に侵略してくるわけですね。これは6節。レマルヤの子ペカはユダで一日のうち12万人を殺したって書いてあるんです。そしてしかもこの殺された人の中には、7節にあります。エフライムの勇士ジクリは王の子マーセや王の家の長アズリカムと書いてありますが、要するにアハズの子供も殺されているんです。戦死してるんですね。しかもイスラエルの人々は自分たちの同胞の中から女たち、男女の子供たち20万人を捕虜にしたって書いてあります。この人たちは実は、後でですね、サマリアに連れて行くと預言者に叱られて、また、南ユダ王国に送り返されるんです。これはまあラッキーだったんですけども、その後もですね、さらにまた、戦いに負けて捕虜は続いていくわけです。例えば、17節には、エドム人も再び攻めてきてユダを撃ち、捕虜を捕らえて連れて行ったっていうんですね。もう周辺の国の人たちが次から次へと、南ユダ王国をですね、狙って攻めてくるわけです。で、攻めては、捕虜として連れて行かれるわけですね。ひどい話です。ですから、本当にイスラエル南ユダ王国の人たちは、たくさんの人たちが連れて行かれてたわけですね。で、それにもかかわらず、アハズは、聖書の神様を、捨てたまんまでですね、そこに戻ろうということはしませんでした。ますます、聖書の神様を捨てて、他の神様にもっと頼ろうということでですね、彼はですね、今度は、ダマスコへ行って、ダマスコの神様の設計図、神殿の設計図まで、祭壇の設計図まで持ってきて、それをイスラエルで作らせて、神殿、自分たちの神殿に置くということもしたわけです。これは28章22節に出てきます。そのぐらいですね、アハズという人は最後まで聖書の神様が大嫌いだった人です。でもそのためにどんどんどんどんユダの国は悪くなっていく一方だったんです。で、そういう中で、ヒゼキヤがどうして急にですね、また聖書の神様を大切にしようということで、神殿を開こうとしたのか。これはですね、明らかな理由があるんです。一節に、お母さんの影響です。彼の母の名はアビヤといい、ゼカリアの娘であったって書いてあるんです。で、ゼカリアという名前は、大抵ですね、聖書の神様を大切にして、祭司の家系につく名前なんですね、ゼカリアという名前は。で、実はこのゼカリアという名前がもっと前に出てくるんです。26章に出てくるんですけれども、おそらくこのゼカリアと同一人物ではないかというふうに一般的には言われています。26章はこれはちょっと前の話なんですけど、ウジヤ王の話なんですけども、5節に、26章の5節にね、神を認めることを教えたゼカリアが生きていた間、彼は神を求めたって書いてあるんです。で、このウジヤは、ゼカリアの指導によって、ただですね、信仰生活とかじゃなくて、国を治めるためには、 聖書の神様を大切にすべきだということを教えてもらって、法律とか国をどんなふうにしてやっていくのかというときに、聖書の神様を中心にしてやっていくということを、このゼカリアから徹底的に教えてもらったわけです。そしてそのゼカリアに教えてもらって、ウジヤは国の政治の中心に聖書の神様を信じることを中心にしました。それからヨタムもそれを受け継ぎました。ところがアハズはそれを無視したわけです。でもその間にこのゼカリアの娘がアビア、この娘から生まれたのがヒゼキヤで、ヒゼキヤはこのアビアから、アハズがずっと聖書の神様を捨てているの間中、アビアから、お母さんのアビアから、今はお父さんはそういうことをしているけれども、あなたのおじいちゃんのゼカリアがウジヤに教えたこと、そしてそのウジヤがどんなにそれを大切にしていたか、王様というのはこの聖書の神様を信じて、聖書の神様の言葉によって国を作っていくのが一番国が幸せになるんだということをですね、おそらくアビアからずっと聞いてきたんだと思うんですね。それでヒゼキヤは、お父さんからこの自分が王様になるときに準備をしてたと思うんです。そしてしかもこのゼカリアの娘ですから、志を同じくしている祭司たちがいっぱいいたんです。その祭司たちが協力してヒゼキヤが王様になった、その一番最初に扉を開けるということをしたんです。これは単なる偶然じゃないんです。普通はアハズ王様がいた時にはアハズ王様の権力がありました。ところがその権力を持っている人たちを全部追いやって、このヒゼキヤの権力を持った人たちが中心に来るということは簡単にできることではないんです。しっかりとした準備があったんです。そうしてですね、だからこそ祭司とレビ人をこの29章では連れて広場の、東側の広場に集まってみんなに言うわけです。これからこの神殿を建て直すというのは中がぐちゃぐちゃになっていますから、それをもう一回ちゃんとした神様を聖書の神様を礼拝できるように整えようと。で、その準備をしなさいと言ってですね。で、彼らはすぐに取り掛かるわけです。16節には、29章の16節では、祭司たちは主の宮の内側に入ってこれを清めた。彼らが主の神殿にあって汚れたものを皆主の宮の庭に出すと、レビ人が受け取ってそれをキデロンの谷へ持って行った。つまりですね、いろんな、バールの神様とかいろんなものが置いてあるのを、全部それを外に出して、祭司がみんな外に出して、それをレビ人たちが、エルサレムのすぐ下にですね、キデロンの谷っていうのがあるわけです。そのキデロンの谷でゴミ捨て場みたいなところで捨てるわけですね。それを16日間やって、中の礼拝ができるようになるわけです。で、さらにですね、この18節では、祭司たちはヒゼキヤのところへ行って、私たちは主の宮をすべて清めました。全焼の捧げ物と祭壇と、そのすべての用具、並べ備えるパンと机とそのすべての備品を清めました。また、アハズ王がその知性に信頼を裏切って取り除いたすべての用具を整えて清別しましたと。つまり、アハズ王が捨てたものを全部もう一回、元通りにしてきれいにしました。もうこれで礼拝はできますと。いうふうにして、ヒゼキヤに言うと、よし、よく頑張ってくれてありがとう。明日すぐやろうということで、次の日の朝早くですよ、20節。ヒゼキヤ王は朝早くこの町の長たちを集めて、主の宮に登っていった。つまり町中の代表者たちを連れてみんなで礼拝に行く。王様自ら礼拝に行くということは、これからはこれで行くんだぞということをみんなに見せるわけですね。ヒゼキヤ王は、 この神様を一番大切にして中心にして国を作っていくんだということがみんなに分かるようにしたわけです。そして一番最初にやったことは何かというと、21節、彼らは王国と聖女とユダのために罪の清めの捧げ物として大牛7と大羊7匹、子羊7匹、親木7匹を引いてきた。王は祭司であるアロンの子らに命じて主の祭壇の上で捧げ物を捧げさせたというんです。つまり、国をこれから立て上げる一番最初の礼拝でやったことは、罪のための生贄。私たちの罪、私たちを罪を犯しました。この罪を許してください。そういう礼拝です。この礼拝のやり方は決まってるんです。捧げられた動物たちを殺して、その血を祭壇に降り注ぐんです。この血によって、罪を許していただくんだ。罪を許されて、そして神様とから新しい力をいただくんだというのがこの礼拝のスタートだったんです。ヒゼキヤは一番最初に罪のための生贄を捧げ、罪を私たちのこのユダの国はたくさんの罪を犯してきたから、その罪を許していただいて、ここから再出発するんだということをやったわけです。で、この後ですね、様々な礼拝がこの後続きます。ね。で、しかもですね、今までやってなかった聖歌隊とオーケストラも復活するわけです。そういったことがですね、この後ずっと聖書に続いて出てきます。で、さらにですね、ヒゼキヤは人々に、この礼拝が終わると人々に、じゃあみんなも感謝の捧げ物を持ってきなさいと呼びかけるわけです。今までは代表者たちだけの礼拝でしたけれども、今度は人々が自分たちの捧げ物を持ってきて礼拝をしてもいいよ。そうするとみんなは大喜びで自分たちの捧げ物を持ってくるわけです。礼拝っていうのは、当時の礼拝は捧げ物を持ってきて礼拝をするんです。で、人々はですね、当然そこには決められている捧げ物というのは、動物たちですから、その動物たちの数というのはおびただしい数だったわけです。で、ここにはですね、まあ、32節、33節には、牛70頭、お羊100匹、子羊200匹、33節には聖なる捧げ物、牛600頭、羊3000匹。あまりの多さにですね、まあ普通捧げるためには殺して、殺すのもそんな大変ですよね。簡単じゃないです。生きてる羊を皆さん殺せますか？ちょっと勇気いるじゃないですか。やっぱり昔だってみんなそうなんです。やっぱり一個一個、一頭一頭殺すにはものすごいエネルギーがいるわけです。捧げ、殺して、その血を、機械じゃないですから。大変です。しかもそれを、お腹を裂いて、そこから脂肪を出して、脂肪を切り取って、それから内臓を切り取って、それを火に捧げ、肉を取り出して、それはまた別にするんです。皮も剥ぐんです。ものすごく大変です。ですから、祭司だけではとてもできないので、レビ人たちも一緒になってやったと書いてあるぐらい、でもそのぐらいみんなですね、嬉しかったんです。聖書の神様に礼拝を捧げることを待ってました。これをやりたかったんですとみんながやってきたんです。そうやって、この国は再スタートを切るわけです。この後、ヒゼキヤ王はですね、神様に頼っていくということを、この国の最も大切なことだということを、みんなに教え、そしてこの後ですね、当時ですね、世界最強であったアシリア帝国が、北イスラエル王国を滅ぼし、次は南ユダ王国を滅ぼすぞとやってきたときに、あの当時の最も残虐で強かった軍隊にエルサレムは取り囲まれるんですけれども、その時ヒゼキヤ王はみんなで一緒に、この人たちと一緒に、そしてイザヤと、預言者イザヤとで一緒にですね、みんなでお祈りするんです。こんなことをなかなかできる王様いません。みんなでお祈りするんです。そうすると、考えられないようなことが起こって、 アッシリア帝国の世界最強でにして最ものすごい残虐で有名だった軍隊は全滅していくわけですね。壊滅的な打撃を受けて彼らは退散していくわけです。そしてヒゼキヤの時代、国は非常に安定していくわけですね。もう一度立ち上がる、その原点をどこから始めるかというときに、ヒゼキヤは迷わずに礼拝をすることから始めたんです。これは一人の信仰者としての問題ではなくて、王様としてこの国をどういうふうにしていくかというときの決断なんです。神殿の扉を開ける、これはヒゼキヤがみんなに伝えたかったとっても大切なこと。これからはこの国は礼拝を中心にしてやっていくんだ。立ち上がるときに礼拝から始めるんだという原点。ルカの福音書の15章の11節から、それは放蕩息子の例え話です。イエス様の例え話の中で最も有名な例え話の一つですが、ルカの福音書の15章、15章の11節、ここにあるのは、ある人に息子が2人いた。で、そのうちの弟の方がお父さんから財産を半分今のうちにくれと言ってですね、生前分与を受けるわけです。で、その莫大なお金を持ったまんま遠い国へと家を飛び出してしまうわけです。で、何をしたかよくわかりませんけれども、そこでおそらく遊んでしまったんでしょう。で、財産がみんななくなってしまうわけです。そうしますと、今までたくさんの人たちが自分の財産目当てに来てたのがみんないなくなってしまう。お腹も空いてしまう。飢饉があって誰も助けてくれる人もいない。もうしょうがなくて豚の世話をするんですけど、豚の世話をしながらもお腹が空いても死にそうだ。なんで僕はこんな惨めなことになってしまったんだろうか。そうだ、お父さんのところに帰ればいいんじゃないか。もうお父さんのところに帰って雇い人のようになろう。そうしたらもうこっちの方がまだマシだ。で、彼はですね、18節で、15章の18節でこういうふうに言うんです。立って父のところへ行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はないけれども、雇い人の一人にはしてください。こういうふうに言おう。彼は一大決心をして、自分の家へ帰ろうとする。そうしますと、家の方では、お父さんがずっと息子の帰りを今か今かとずっと待ってたんです。そうすると遠くの方からよぼよぼよぼよと帰ってくる弟を見つけて、お父さんは一目散にその息子のところへ走り寄って、そして抱きしめるんです。20節で、父親は彼を見つけかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。もうびっくりしました、お息子は。で、彼はですね、言うんです。お父さん、私は天に対して罪を犯しました。罪あるものです。もう息子なんか呼ばれる資格ありません。そうするとお父さんはしもべたちに言うわけです。急いで一番良い衣を持ってきなさい。手に指輪をはめさせ、足に履物を履かせよ。そして子牛を料理をして、そしてみんなでお祝いしようと言うんです。彼はこの自分の落ちぶれてしまったのは何でいけなかったのか、もう一度再スタートをするんだったら、あのお父さんのところへ帰ろうって決めたわけです。でも帰るには謝るしかない。自分の罪を悔い改めるしか、罪を告白して、そして帰ろう、罪を許されよう。これが彼の立ち上がるというところのスタートになるわけです。私たちはいろいろとうまくいかないこと、思う通りならないこと、いっぱいあると思います。先週もあったかもしれないし、ずっとそういうことを経験しているかもしれない。でもその原因を自分の 自分はこうだから、いや友達がこうだから、上司がこうだから、人がこうだから、同僚がどうだから、社会がどうだから、会社がこうだから、学校がこうだから、いろんな人のせいにしたり何かのせいにしている限りですね、私たちはそういうところに求めていたら立ち上がることはできるのかっていう問題です。あの弟は少なくとも偉かったのは、自分がやったことをあのせいだあの子せいだとか言わないで、お父さんのところに帰ろうって思ったように、私たちも誰かのせいにする暇があったら、天に対して罪を犯してしまった自分をもう一度立ち上がる場所として、この父なる神様のもとに帰るという場所があるんだということです。アハズ王はどんなに悪い状況になっても神様に徹底的に帰らなかった人です。でもこのあの息子はあの父のところへ帰ろう、そして父のところへ帰るということは、罪を犯しました、罪あるものですと言って帰るしかないんです。それが父なる神様に戻るときの戻り方なんです。確かに私たちはこの礼拝に毎日来ています。信仰生活もちゃんとやっています。それなのにですよ、悪いことは次から次へと起こる、うまくいかないことはいっぱい起こる、先週もあったし今週もあるだろうし、全然いいこと起こらない。なんでこんなに一生懸命礼拝でやってるのに、あそこで怒られ、こっちの人ともうまくいかないし、ああいうこと言われる、こういうこと言われる、全然いいことないじゃないか。それなのにうまくいってる人は、礼拝に来てないのにうまくいってる人は山のようにいるように見えるわけです。礼拝に来たら人生うまくいくのか。そんな関係性は実はあのアハズの時にもなかったんです。なかったからアハズは聖書の神様に行く必要がなかったんです。別に聖書の神様なんか行かなくたって全然大丈夫じゃないか、聖書の神様なんか信じなくたってうまくいく人は行くんだよ、じゃあそんな証拠があるのか見せてみろって言われたら、私できますか。礼拝に来たら人生はうまくいきますって言えますか。礼拝に来たらいろんなことから守られますって言えますか。そんな人生は起こりましたか。明らかに礼拝に来てる人たち、私たちは礼拝に来てない人たちよりもいい人生をやってます、成功してますって言えますか。そんな関係性を証明できますか。できないんです。できないにもかかわらず、ヒゼキヤはこのことを中心にすべきだということを見抜く、そういう人がいたんです。そして国家の一大事の時に国を救っていくんです。本当の一大事の時に彼はその信仰をかけて立ち向かった時に、あの国は救われたんです。立ち上がろうとするときにどこから出発するのか。私たちがあのせいこのせいにして生きていくときに、じゃあ私たちをそのあの学校がいけないんだ、あの友達がいけないんだ、同僚がいけないんだ、会社がいけないんだと言って、そうやって誰かのせいにしてて、じゃあその場所で誰かのせいにしてても、その場所が私のことを待っててくれますか。私のところへ来なさいって待っててくれますか。誰が待っててくれますか。私たちは同じようにこの場所に来ようと来まいといろんなことが起こります。病気にもなります。いろんなことが降りかかってきます。でもここであの父親は言うんです。よく帰ってきた。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだ。だから祝おう。 こんなふうに迎えてくれる方がいますか？私たちがこんな失敗をした、こんなにうまくいかなくなった、こんな病気にかかった、こんな目に遭ってしまったと言って、じゃあ私はどこへ行ったらいいんですかと言った時に、死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかった、よく帰ってきたと言って抱きしめて、かわいそうに思って私のことを待っててくれて抱きしめてくれる人がどこにいますか？少なくとも私のことをかわいそうに思って抱きしめようとして、生き返らそうとして、いなくなっていたのを見つけようとして、十字架にかかって私の罪のために身代わりに十字架にかかってくださったイエス様が私たちを待っててくださるわけです。だから、ああ私はこんな罪がありました、許してくださいと言って帰っていく場所はこの礼拝なんです。いや今年だからといって今週悪いことが起こらないとは、まあ不吉なこと言うのもね、よくないですけれども、でも大体なんかありますよ、思い通りにいかないことって。帰ってからだってそうじゃないですか。家族のところ帰ってみてください。みんなもね、またそれ言われるのかと思われること必ず言われますよ、帰ったらすぐに、ええ、いくらお祈りしたってきっとお父さんやお母さん、ああまたそんなこと言われるんだね。お家でまた、ああまた喧嘩してるとかね、お学校へ行ったってまたこんなことが起こるの、一生懸命お祈りしてもまた何か起こるかもしれない、会社へ行ってもあの嫌な上司が急に人が変わったようにいい人になるなんてことないですよ、保証しますよ、いくらお祈りしたっていい人にはならないです、ね、悪いですけど、でもそこへ向かっていかなきゃいけないんです。私たちはそこへまた行かなきゃいけないんです。意地悪な友達がいっぱいいる学校へ戻らなきゃいけないんです。でも私たちはここに、さあ私のところに戻ってきなさい、死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのを見つけるために私たちの場を迎えてくださる方があるわけです。この方から力をいただいて、そこにいても負けないような力をいただいて、ここぞという時にあのヒゼキヤのように力を発揮できる人になれるんです。そういう力をもらって今週も行けるように、そのために私たちはこのイエス様に招かれていると思うんですね。お祈りいたします。主なる神様、私たちは本当にこの礼拝に招かれているという意味をいつも問われますけれども、しかし私たちは、どんなことが起こってもその中でなお私たちが叫び、また助けを求め、そして自分のこの心の愚痴を、吐き出したいことを言える方として、そしてそれを迎えてくださる方、そして私たちを生き返らせ、そして見失っていた私たちがもう一度迷わない道へと歩めるように主が導いてくださろうと私たちを待っていてくださる、その方へどうぞもう一度戻ることができますように、何度でもあなたのところへ行くことができますよう導いてください。イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。